ペルーの料理は宝石箱や。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉。この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もペルー共和国を旅します。ペルー共和国、南米の太平洋側に位置するペルーの人口は3300万人、首都はリマです。海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きく3つのエリアに分かれています。その国土は日本の約 3.4 倍。また20以上の民族コミュニティがある多民族国の一つです。アンデス地域を統合したかつてのインカ帝国は南米最大の都市として発展し、その文化遺産は世界中の人々を引きつけています。日本人が集団移民した歴史から現在でも約10万人の日系人が暮らしています。また私たちにとって身近な食べ物、ジャガイモ、トマト、唐辛子などはペルー原産の食べ物です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、エスタ・ブエナソです。このエスタ・ブエナソ、なんですけども、これもスペイン語なんですけれども、ペルー独特の言い回しというかニュアンスでして、まあいいやつみたいな感じで使う言葉なんですけども、ペルーでは美味しいっていう時にエスタボエノスっていう感じで言ったりします。まあ普通だとエスタリコとかエスタボエノとか、デリシオーソっていうのがまあスペインでは一般的に言われて、スペイン語ではね使われる言葉なんですけども、エスタボエナソっていうちょっとね変わった表現をするのがペルー独特です。で、このペルーで出会った美味しいお話を、食のお話をしたいなと思うんですけども、ペルー料理って最近結構注目されてるの知ってますかね。あの東京にも最近たくさんペルー料理店ができてて、2023年のワールドベストレストラン50では世界1位がペルーのレストランだったそうなんですけども、あとワールドトラベルアワード、世界で最も美食を楽しめる国部門で連続1位をずっと獲得している国がペルーなんですね。なのでまあ注目を浴びている料理の一つになります。で、ペルーの食文化って語ることが本当に多くって、まず原産のものがすごい多いんですよ。例えばジャガイモ、これやジャガイモを現地では4000種類ぐらい食べられているんだそうで、であとトマトですね、かぼちゃ、唐辛子などなど、まあ、ペルー原産のものすごく多いんですね。で、あとペルー国内っていうのがこの海岸、海沿いですね、あと砂漠、山岳地帯、ジャングルっていう世界の気候風土の 85% を一つの国で保有しているので、まあ、取れる食材もすごい豊かなんですね。で、あとはこのスペイン侵略時代にペルーに来た料理上手なあのモロッコ人女性がいたそうなんですけども、その方が新大陸のフュージョン料理を生み出して、独立後もさまざまな国からこう移民がねやってきたので、それぞれの食文化がこういろいろ融合してあの料理を発展させてきたっていうので、まあ、これをクレオール料理っていうんですけども、あのいろんなフュージョン料理があるのもすごい特徴の一つです。で、さらにはペルー人は食べるのが大好きで舌が肥えてるんですね。だから美味しいレストランではもう普通に行列にもあの並びますし、さまざまなこの食材を組み合わせて味を工夫する力がすごい長けてるので、あの常にですね革新をする力がある、まあ、それがペルー料理の特徴じゃないかなと思います。皆さんによく知られている料理っていうと、多分セビーチェかな、セビーチェ知ってますかね。あの生の魚介類をマリネしたものなんですけども、調理法は1000以上あるっていうふうに言われてます。で、ペルーを代表する料理でして、ユネスコの無形文化遺産にも登録されているんですけども、味はマリネといってもニンニク唐辛子が入ってて、酸っぱい ぱくてちょっと辛いんですね。でそれもあってその魚介類に少し甘みを感じられる味付けになっている美味しい料理なんです。でちなみにペルーの北部にあるエクアドルにもですねセビーチェがあるんですよ。ただ私が食べたそのエクアドルのセビーチェっていうのは白身魚で火が少し通っててで煎ったトウモロコシが入っているんですね。でペルーの場合はフォークでセビーチェ食べるんですけどエクアドルはスプーンで食べてたんでまあなんか全然違う食べ物って言ってもいいかもしれないですけど同じあの名前がついているいました。あと典型的なペルー料理と言いますとアヒデガジーナって言われる茹でたチキンを黄色い唐辛子ソースで和えた料理とかあとロモサルタードっていう短冊切りした牛肉を玉ねぎとかピーマンとかトマトの野菜で炒めて白いご飯と一緒に食べるものだったりとかあとアンティクーチョっていうハツの炭火焼きなんかも結構有名ですね。でペルーは1800年代前半ですねたくさんの中国人労働者が移住したんですね。でその後に1870年代から彼らに代わって日本人の労働の移民の人たちが渡ったっていう歴史があってであのペルーにはですねその中国人の移民の人たち の影響もあってチファっていうあの料理のジャンルがあるんですよ。中国料理とペルー料理を合わせたあの食べ物っていうかフュージョン料理なんですけど現地ですごい人気があるんですね。中華料理なんだけど黄色い唐辛子が乗った小籠包とかなんか面白いんですけどそういうフュージョンしたチファっていうジャンルの料理があってこれがねすごく美味しかったです。あとはペルーならではの食べ物もあってあの他の国ではあんまり見かけたことがないんですけどクイっていう食べ物があるんですよ。でこれクイって何かっていう と、いわゆるネズミモルモットなんですけどもこれを丸焼きにして食べます。で田舎の方に行くとですねちょっとお家なんか覗かせてもらうと台所でたくさんクイが飼われているのを見たことがあって最初はなんかペットで可愛いなと思って見てたんですけどこれはあの食用だからっていう風に言われてあそうなんだと思ったんですが味はね結構噛み応えがあるお肉でスパイスが効いてるんですけどチキンにね似てますね。で現地のその滞在先の家族に言われたのはクイは唯一死んでからもう幸せな生き物だって動物だって言われたんですよ。でそうなのと思ってでこれ見てごらんって言われてその丸焼きになったクイの顔を見たらみんな全員歯を出して笑ってるんですよ。これネットで調べてもらったら出てくるんですけどクイって調べると本当にこうニコッとして笑ってるクイがいっぱい出てくるので、まあ、だから幸せな食べ物なんだよっていう風に言われたのを覚えてます。ペルー人のですね食生活なんですけども1日に4回食事をとります。で朝ごはんはまあ家庭によってそれぞれだったりするんですけど一応定番の朝ごはんっていうのがあってパンでチチャロンっていう食べ物があるんですよ。丸いフランスパンに豚肉の素揚げとあと玉ねぎが入ったものがこう挟まっててそれを食べるんですけど、まあ、意外とねさっぱりしてるんですよ。豚肉って言ってもなんか油で揚げてなくってその肉の油を利用して揚げ焼きにしたものらしいんですけど、まあ、それが中に入ってて結構ペロッと食べれちゃうんですがで昼も結構しっかり食べます。昼が一番メインの、食事になってで夕方にロンチェって言われるスナックタイムがあるんですけどでもスナックって言っても結構ちゃんとしたサンドイッチとかお腹にたまるようなものを食べます。で夕食は、もう食べるんですけども一番少ないですね。サラダだったりとか結構もうか重たくならないものを食べてましたね。でペルー人はもうペルー料理にすごい誇りを持ってるのでもう世界一の料理だって言っていつもこうね食べてましたけども、でその食べ物と一緒に飲み物なんですけどももういろいろ面白いのがあってインカコーラっていう飲み物があるんですよ。インカコーラは黄色で、もともとキナって呼ばれる薬草が入ってたそうなんですけど、今は使ってるか分かんないですが、炭酸もね、強くなくって、食事にもね、合うので、結構飲みやすいですね。で、あとはね、ビールはクスケーニャって呼ばれるビールがあって、アンデスの清水から作られているんですけども、日本のビールに近い結構柔らかい味がするそうです。私ちょっとビール飲まないんで分かんないんですけど、聞いた話だとそうみたいですね。ただ飲む時っていうのは冷やして飲まない、常温で飲むのが普通なんだそうで、 クスコでね、大勢で人が集まって宴会みたいなのを現地の人がしてたんですけど、その時みんなこのクスケーニャを飲んでたんですが、すごい面白いなと思ったのが、飲み合わせをしてるんですよ。そのビールの瓶を。で、ペルーの人たちってすごいこう共有することが大好きなので、まあそれがこうビールの飲み方とかにも出てるんじゃないかなと思いましたね。で、健康的な飲み物もあります。チチャモラーダっていう紫のトウモロコシを絞ったジュースがあって、これはすごい甘くて、甘いんですけど変な甘さではなくてナチュラルのね、甘さがあってすごく美味しいんですが、このチチャモラーダ、この紫のトウモロコシ自体はデザートとかね、いろんなものにも使われています。はい。いろいろとね、ペルーの食についてお話をしたんですけども、最後に私の一番好きなペルー料理をこっそりお伝えしたいなと思います。それがですね、カルドデガジーナって呼ばれる料理なんですけど、これは、いわゆるですね、ペルーのラーメンです。レバンタムエルトスっていう、まあ、死者を蘇らせるとも現地では言われている食べ物なんですけども、鶏からこう十分に出した濃厚なスープに地鶏と麺がこう入ってて、で、お好みでジャガイモ、卵、唐辛子、あとレモンが添えてあるんですけども、お酒を飲んだ後に食べる料理なんだそうなんですが、これね、ペルー料理のレストランに行っても実はないんですよ。ほとんどなくって。で、ただ、東京だと私一軒食べられるレストランを知ってて、新橋にある新井商店さんっていうお店があるんですけど、ここはペルーの家庭料理がもう食べられる名店なんですけど、私はもう一番大好きなペルー料理店でして。で、普通にのメニューにないので、予約の時にこのカルドデガシーナ、が食べたいですって頼んでおくと、もう事前に用意してくださって出してくれるので、やっぱ出汁を取るのはすごい時間かかるみたいなんですけど、これは本当にラーメンもうやみつきになるので、ぜひ試していただきたいなと思います。
旅して暮らして世界と言葉、言葉
ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは、世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで、毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eryko@joqr.net までです。次回の旅の舞台もペルー共和国をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉。お相手は定住旅行家のエリコでした。アスタプロント。